この虚しい人生の日々に私はすべてを見極めた。まあ、コヘレトはまだいろいろなものを見極めようともがいているわけですよね。で、今日の箇所でもうコヘレトは虚しい、ヘベル、不条理、その日々にですね、一つのことを見たと語ります。善人がその善のゆえに滅びることもあり、悪人がその悪のゆえに長らえることもある。これが彼が虚しい人生の日々で見極めたことの一つだって言うんですよね。新しい聖書教会共同訳では、義のゆえに滅びる正しき者がおり、悪のゆえに生き長らえる悪しき者がいるっていう訳になってました。先週の日曜日の夜、先週じゃしばらく前ですね、日曜日の夜まで私一つ楽しみにしていたのが、半沢直樹っていうテレビドラマをですね、日曜日の夜に見るのを、一日の教会の務めを終えてそれを見るのを楽しみにしていました。作家の池井戸潤っていう人の、原作が、テレビドラマ化されてですね、わけですけども、半沢直樹のそのドラマは、もう流行語にもなったね、やられたらやり返す、倍返しだっていうですね、今回のドラマでは千倍返しっていう言葉まで出てましたけども、非常に、単純明快なですね、正義が勝つと、そういうこうストーリーで、ドラマがこう人気なわけですよね。そのドラマを楽しみながら見てたわけですけども、先週の新聞の小さな記事にですね、コロナ禍の骨折患者の読書っていう、コラム、エッセイみたいのがあって、で、ある人の友人が骨折して、入院をされたそうなんですね。で、今コロナのことがあってお見舞いに行けないので、いくつかの本をそのお見舞い代わりに送ったと。警察小説だったり、トランプの内幕ものだったり、いろんな本を送ったそうなんですけども、その友人を最も慰めたのは、半沢直樹シリーズの最新作だったっていうんですね。で、そのお礼がてら来た感謝の言葉の中に、その骨折した友人は、気持ちが沈んでいる時に、半沢直樹の単純明快な、物語を読むとほっとすると、必ずこう正義が勝つって、それを読むとほっとするっていう感想が出ていました。正義が悪を、成敗するって、そこに何かこう自分たちのこう輪を下げるというかですね、なんかスカッとするっていう、そういうこう感覚っていうのは、幼い頃から見る、いわゆる戦隊ものだったりですね、ヒーローものであったり、ウルトラマンだったり、水戸黄門もそうかもしれませんね。正しいものが、良い行いをするものが勝利をしていくって、そういうドラマにこうホッとする、そういうことは私たちもこう経験する、味わうことじゃないかなっていうふうに思います。だけどもまた現実には、そのことが通用しない、そのほっとする裏側には私たちの世界そのものがそうではないっていうことを、証ししているようにも思うわけですね。自分たちが生きている世界が違うから、その架空のドラマの中でもそれを味わいたい、それにみんなが熱中する、それにほっとする、癒される。つまり私たちの世界は正しいということが通用しないのではないか。必ずしも善人がその善のゆえに流らえ、悪人はその悪のゆえに滅びるとはならない。善人が滅び、悪人が生き流らえる。詩篇73篇、信仰の詩人の言葉の中にこういう言葉があります。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもある労苦を、 あ、ごめんなさい。誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病にも彼らには触れない。傲慢が首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し、心には悪巧みが溢れる。そういう信仰の詩人の言葉があります。73編ですね。神に逆らう者がこう安泰としていると。信仰の詩人がそれを羨んでいる。神に従う者よりも何かこう神に逆らう者が栄えている。この世で繁栄し、力を握っている。何かやりきれない。虚しい。ヘベルだ。神様がおられるのはなぜ？そういう、こう、世界があるわけですね。まあ、それがコヘレトの生きていた世界。また、信仰の詩人が表現した世界。また、半沢直樹に興奮している私たちの世界なのかもしれません。まあ、そういうことを私は小さい頃から経験するようなことだと思うんですよね。小学校の頃から何か要領の先生にうまく取り入る、裏ではちょっと悪いことをしてるんだけど、何かこう評判が良くてですね、クラスの人気者になったり、会社の職場でもそういうことがもしかしたらあるかもしれません。地域の人間関係の中でもなんだかんだ上手に渡っていく人たち、何かその人が正しいことをしているか、どうであるか、そういうことではなくて、要領よく上の人にうまく取り入る、そういう人たちが力を持っていくっていう世界が現実的にあるんじゃないかなって思います。まあ、政治家の振る舞いなんか見てるとね、まあ、全員が全員そうではないかもしれませんけど、なんかそうなんじゃないかななんてことをですね、こう考えさせられます。でまあ、そういう世界の中で、まあ、虚しさ、やりきれなさ、ヘベルの世界っていうものが、まあ、あるなと思います。で、その世界を彼は見極めながらですね、言うわけですね。16節で、善人すぎるな、賢すぎるな、どうして滅びてよかろうか。まあ、17節では、悪事を過ごすな、愚かすぎるな、どうして時も来ないのに死んでよかろうか。まあ、善人すぎるなって言うんですよね。賢すぎるなって。不条理の世界がこう広がっている中で、善人すぎるなとかね、正しくありすぎるなっていうのは面白い言葉だなって思います。むしろ、この不条理の世界の中では、私たちは、もっと正義を行う正しい人、半沢直樹のようなヒーローをですね、求めるわけですよね。不正ではなくて正義を行ってくれる人を求めるように思う。この世界を正してくれる正義のヒーロー、英雄を求めたいって。そう思うと思うんです。だけど、コヘレトは善人すぎるなって、賢すぎるなって語る。コヘレトは何かこう冷めた目で人間の正しさっていうのを見てるのかなっていうふうに思います。人間の持つ正しさ、人間の掲げる正義、こうあるべきだ。そういう声も滅びに至るものだと。コヘレトはこう冷めた目で見ているように思います。だからといって、どうでもよくて、悪事を捨てればいいんだってことでもないわけですね。そのことは17節で釘を刺しています。で、この言葉の背景にはですね、まあ、一つの、まあ、説明になりますけども、まあ、非常に強い、まあ、終末論というかですね、終末的な思想を持つグループが背後にあったんではないかというふうに、説明されます。まあ、ヘベルの世界、不条理、虚しい世界、もうこの世界なんてどうでもいいと。こんな世界を滅んでしまって、終わりの世界、あちらの世界こそ大事なんだ。そういうですね、生き方、思想というものがあったわけです。自分たちをその社会からも切り離しちゃって、もう終わりの世界をひたすらに求め出していく。そういう集団があった。 で、そういう集団に対してコヘレトは違うと指摘しているんだというふうに、説明されていました。なるほどなというふうに思いました。この世界が虚しければ虚しいほど、私たちはこの世界に意味を見出せず、全然違う世界を求め出していく。そしてついにはこの世界ならどうなってもいいのだという破滅的な滅びに向かっていく、そういう考えに陥っていく。それが自分たちのある種正しさと結びつく。オウム真理教の出来事、私たちはね、忘れられない出来事としてありますけども、動きとしては似てると思うんですよね。もうこんな世界どうでもいいって。むしろ新しいハルマゲドンの世界が大事だって。その時が大事なんだって言って、地下鉄サリン事件みたいなことがあったり、ポアっていう言葉がね、一時使われましたけども、人をこう殺害するってことさえ平気で行っていく。でもそれは彼らの正しさ、彼らの義だったわけですよね。非常に高い知恵を持っている、知識を持っている、学歴を持っている人たちが、その世界に虚しくなって、そして一人の男にですね、浸透して、そこに心奪われて、それこそ正しいんだ、これが絶対だと言って、歩みを成してしまった。まさにこう熱狂して、社会から逸脱してしまう。あるいはカルト化してしまう。そういう集団というのが、まあ、一つの例として思い浮かべることができると思います。絶対これは正しい。これが義だ。それもまた非常に危険な滅びに向かっていく面があるということを、コヘレトは、やっぱりその自分たちが見ていた集団を見ながらですね、語ってるんだなって思うんですね。善人すぎるなって。正しさ、それは良いことのように思いますけども、だけどもそれが時に非常に愚かしくなってしまう。義も過ぎれば愚かになるっていうことかもしれません。過ぎたるはなお及ばざるがごとし。何でも義そのものもこれがこうだって、こうあるべきだって過ぎていけば、本当にそれは愚かなことになってしまう。義のゆえに人を殺すことが起こりうる。義のために戦い、戦になっていくことがある。それは本当に義であるのか。そのことを、コヘレトの言葉は何か私たちに投げかけているように思います。ある仲介書は、その、この義の正しさ、善人のところで、こういうふうに、記していました。コヘレトは正義の絶対的な理想を成就しようとするあらゆる努力は自己栄光化に向かう試みに過ぎないと批判しているんだ。これが正しい、これしかないっていう道は、詰まるところは自己栄光化だ、自己絶対化だ。究極的な正義は人間の思い込みという土壌に根を下ろして繁茂しているのだと。なんかもうぐさっとしますよね。これが正しいっていうことは結局は自分の思い込みだ。まあ私たちよくやることかもしれないですね。カーッとだって、この絶対これなんだって言ってるけど、それが単なる自分の思い込みだったということは、まあ夫婦喧嘩の中でもしょっちゅうあるかもしれないし、いろんな人間関係の中で誰もが思い当たるんじゃないかなって。結局それは自分の思い込みだったって。過ぎる正しさっていうのは最後は自己絶対化、自己栄光化になる。でもその正義っていうのは思い込みにしか過ぎないって、ハッとさせられる。で、考えてみれば自己絶対化っていうのは、自己栄光化っていうのは、言葉を変えれば偶像礼拝ってことですよね。神ならざる者を神とする、結局は自分を神とするって、それは偶像礼拝だって。だから善人すぎるっていうことは、神を神としなくなってしまうこと、結局自分を神としようとしていってしまうこと、それは滅びに向かってしまうことだっていうふうに読み解くことできるんじゃないかなって改めて思わされます。そんなこと考えてテレビつけたらね、アメリカ大統領選挙の最終討論会をやってて もうあれこそ正義、自分が正しい主張の試合というかですね。でもそこにある種のおかしさみたいな、私たちは見て感じるわけですよね。なんて愚かな言い争いなんだ、子供の喧嘩かって。でもあの姿が私たち一人一人なんか本質をね、なんかこうエッセンスがそこに集約されてるようなね、なんかこれがでも一大大国のトップを争う人たちの姿かと。まあパフォーマンスもあると思うんですよ、選挙制度ね。だけど本当に人のなんかこう本質を、また自分の姿を、自分の抱える本質っていうものをまたこう映し出されているようなね、まあ、そんな私たちも同じ根っこを持っているものだなということをね、このコヘレトの言葉と半沢直樹とアメリカの大統領選挙の討論を見ながらですね、なんとなくそんなことを私は考えさせられました。まあ、だからといって正しいということはどうでもいいということではない、悪事を行うということでもない、そのことももちろんコヘレトはここで退ける。そして一つのことをつかむのは良いが、他のことからも手を離してはいけない、神を恐れ敬えばどちらをも成し遂げることができる。まあ、その文脈で読んでくると、まあ、この言葉はですね、極端な行動によって社会的にこう逸脱することを戒める言葉だというふうにこう捉えることができます。自分を絶対化してもうこっちしかないんだって、そういうふうにこう逸脱していくことを避ける、もう一つの道がある、そちらにもこう一定の真理があるっていう、そういうことだと思うんですね。物事にはやっぱ多面性があるし、でも自分たちがこれが正義だ、これが正しいっていうと、もうそれだけになってしまう。でも必ずしもそうなのか、善悪っていうことに関してもそうなんだろうかと考えさせられると思いますね。難しい問題だと思うんです。簡単に答え出ないと思うんですね。でもそのことを神を恐れながら捉えていこうとする、その視点ですよね。自分っていうことの中ではなくて、神を恐れるっていう、そこを捉えていく。これとても大事なことだと思います。私たちが神を恐れて生きるっていうのは、言ってみれば、この世はどうでもいいと。神に従うことがすごく大事であって、この世界はどうでもいいっていう生き方ではないということです。私たちはこの社会を逸脱して神に従っていくんではないのです。このヘベルと言われる、この世界のただ中で、神を恐れて生きるように招かれているんです。そして神を恐れるということは、何か私たちを絶対化するということではない、私たちの信仰を絶対化するということでもない、私たちの信仰を正しすぎるようにしていくことでもない。神を恐れ敬う、その生き方というのは、神の前に私たちの不確かさを知るということです。私たちの不確実性を受け止めるっていうことだと思います。教会の言葉で言えば、罪ある存在であるということ、的を外してしまう存在であるということを、神の御前に謙虚に認めていくということです。そして、そのものとして隣人と出会っていこうとすること、神の前に立つということ、それが神を恐れるっていうことです。自己絶対化ということは、全くもって神を恐れないあり方ですよね。神を恐れるというのは、そのことを私たちが認めるということです。私たちは的を外す存在です。善のみを行って罪を犯さないような人間はこの地上にはいないってコヘレトは言います。善のみを行って罪を犯さないような人間はこの地上にはいない。だから21節の、これも21節の言葉もなんかこう今日朝の大人文休でも盛り上がりましたけど、人の言うことをいちいち気にするなって、そうすればしもべがあなたを呪っても聞き流していられる。あなた自身も何度となく他人を呪ったことをあなたの心はよく知っているはずだって。どんなに善人で生きようと思っても、あなたの心はそうではないことをあなた自身がよく知っているだろうって。それならばあなたに向けられるその言葉はいちいち気にするなと。これもなんか非常にこうコヘレトの人間の現実、日常に本当に生きた人の言葉なんじゃないかなっていうふうに思うし、コヘレト自身もそういう言葉を 投げかけられた経験があっただろうし、またでも内側を見ればコヘレト自身も人を呪ったそういう心を持っていることを知っていた。今日読まれませんでしたけど、23節で賢者でありたいと思ったが、それは私から遠いことであったって、こうコヘレトは語ります。使徒パウロもね、ロマ書の中で、ロマ書7章以下のところで、記しましたね。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです、というふうにパウロは語りました。なんと私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。私たちは正しくあれない、そういう存在である。私の内側に人を呪う罪が住んでいる。その心を私は知っている。その私がどうやって生きたらいいんだ。キリストに感謝する。キリストにあって生きていく。キリストに許されてある。それが神を恐れることだっていうことではないでしょうか。正しくあれない。的を外してしまう。だけども神を恐れるっていうのは、今日のコヘレトの言葉で考えるならば、何か正しく一生懸命生きていこう。それよりもむしろ神の恵みを恵みとして受け止めるということ。神を恐れるということは、神の憐れみを憐れみとしていただくということ。そういうことじゃないかなと思います。神を恐れることは知恵の始め。箴言の有名な言葉がありますけども、その知恵っていうのは、その私が神の恵み、また神様の憐れみの中に生かされているということ、そのことを本当に知っていくっていうこと、それが神の知恵であるし、またそれを神が恐れることによって得られる知恵なんだと思うんです。で、その知恵っていうのは、賢者を力づけて町にいる十人の権力者よりも強くする、それこそ何よりも大事な知恵なんだということだと思います。私たちは本当にどんどんどんどん外れていってしまうものかもしれない。だけどもそのことを、その者たちを呼び集めて許し、また声をかけてくださる、その神の御声があるっていうことを知りたいと思います。昨日の夜、中高生たちがですね、何人かが集まってバンドを始めたんですね。中高生バンドっていうのを始めてですね、その始めるにあたってギターの弦を、うちのみひろちゃんが変えてほしいっていうんで、ギターの弦を新しく張り替えてですね、久しぶりに張ったわけですけども、張り替えた弦ってどんどん音が狂うんですよね。なんかあっという間に音が狂ってきちゃって合わせたばっかり の調弦もですね、もういろんなことで、あっという間にこう音が狂ってきてしまうわけですね。でも弦がこう音が狂っていくっていうのは、なんか私たちの一週間の生活、いろんな一生懸命生きて、私たちも自分自身をこう用いて生きていくんだけど、これが正しい、これでいい、一生懸命やるんだけど、でもどっかでこうチューニングがずれてくるというかですね、音が狂ってくるということがあるんじゃないかなと思うんですね。で、楽器やる人いっぱいいますけども、何にしたって音を合わせるってところからしか楽器は弾けないわけですよね。どんな高度なテクニックを持ってようと、どんな技術を持ってようと、もともとの音が狂っていれば、それは不協和音にしかならないし、変築の演奏にしかならないわけですね。音を合わせていく、私たちはじゃあその神様の声を聞いて、 バッチリ音が合っていくかっていうと、なかなかその通りに、合わしきれないものかもしれないですね。だけどもその神の御声に聞きながらですね、私たちをこう神の御心に向けていく。それは何か他人を排除していくとか自分を絶対化していくってことではなく、神を恐れ、そして隣人と共に生きていく、その神の御心に、またイエス・キリストの歩みに私たちを合わせていく、その作業がですね、やっぱり抜きに私たちは生きていくことはできない。その時に自分は絶対正しい、あいつは間違ってる、そうではない、両方を得ていく、和解の道が開けてくる、そういう第三の道が神にあって整えられていくということがあるんではないか。この世界がみんな自分たちの正しさで分断されていくときに、しかしそれが一つにされていく、和解させられていく、共に生きていく、そういう道に道が開かれていく、そのことを信じてですね、私たちはやっぱり今日また御声を聞いたものとして、この一週間歩みを始めていきたいなというふうに思います。まあ、私たちは本当に正しいと思っても間違いうる存在、でもそのことを知りながらですね、一生懸命謙虚に生きていくということがやっぱ大事だと思います。最後はやっぱり自分の決断で信じていくしかないわけですけど、でもそれさえも失敗を持っていると、神の前に謙虚にあるということ、それが神の語りかけを聞くということだし、神の前に謙虚に生きるということだし、それこそが神を恐れて生きるっていうことであると思います。ヘベルの世界があります。なんでこの正しい人があって、なんでこんなことがまかり通るのか、やりきれない、そういう思いで私たちの心がいっぱいになることはあるかもしれない。だけども神を恐れ、神を見上げ、神の声に従いながら今週また歩んでいきたいと思います。それが私たち今日できることだと思うし、今週私たちの生き方の中でできることではないでしょうか。祈りましょう。主なる神様、あなたの御名をあがめます。今日もこうして共に聖書の御言葉に耳を傾けることができましてありがとうございます。どうか私たちがあなたの御前に砕かれ、またあなたによって許され、またあなたの愛の中で今週も生きていくことができますように、上の力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。